ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。
こんにちは、今日は今火曜日の午前中に収録をしておりまして、今日は午前中にジョーティッシュの練習会が あるんですよね。で、私はその練習会をてっきり9時からだと思っていて、9時にズームに入ろうとするんだけど、なんかずっと待機中で入れないんですよね。で、よくよく確認したら10時からっていうことだったので、今1時間ぽっかりと空いたところに、はい、収録をすることにしました。で、今日のお話は、昨日ね、食後の飲み物の話を、タイミング見てするっていう話をしてたんで、それをしようと思ったんですけど、もう一回おさらいしようかなと思ってチャラ化本誌を開こうとしたんだけど、そのページが出てこなくって、そう、結構ね、チャラ化本誌はね、分厚いんですよね。昔で言うところの、電話帳ぐらい分厚くって、でもね、ページ数はね、大したことないんですよね。670ページぐらいですかね。それぐらいの本なんですけど、本っていうか、まあ辞書みたいな感じですよね。はい、ちょっとなので、食後の飲み物に関してはね、またタイミングを見て、そのページを見つけたらお話しようかなって思うんですけど、まあでも要はですね、その自分の乱れている動作をさらに乱すような飲み物じゃなくって、どっちかっていうとね、それを落ち着けてあげるような飲み物を選ぼうねみたいなことが書いてあったんですよね。例えば、ピッタがね、すごい高まりやすい方とかだったら、あったかい飲み物じゃなくって、食後の飲み物としては冷たい甘い飲み物がいいよって書いてあったりとか、バータがね、高まりやすい方だったら温かくて甘い飲み物がいいよみたいなね、感じとかで、カファーはどうだったかな。その流れで言うと、おそらく甘い飲み物じゃなくてね、さっぱりした、温かい飲み物がいいということ、あ、確かね、油があんまり含まれてないものがいいよみたいな、そんな感じだったと思います。またちょっとね、調べてからお話ししようかなと思います。ではですね、今日はこの間、娘さんの不登校のことでね、義理のお父さんお母さんから素敵な言葉をいただいたんだけど、孤独と孤立に関してね、いまいちよくわかんないということでメッセージをいただいていたピクシーさんからね、その後配信を聞いてからメッセージをいただいたんですよ。でね、3回も聞いてくださったということで、どこからどこまで読もうかな。時間あるので全部読んじゃおうかな。はい、ごはみそネームピクシーさんからですね。キョンさん、ポッドキャストでの丁寧なお返事ありがとうございました。何度か聞かせていただきまして、聞くごとにいろいろな感情が湧いてくる、そんな私にとっては、宝物の配信となりました。一度目に聞いた時は、キョンさんの心のこもった温かいお言葉にただただ涙が出ました。2回目に聞いた時は、孤独と孤立がよく理解できてとても腑に落ちました。孤独について、私が良くないと思っていた原因も解読していただき、そうそう、私、物質としてしか捉えていなかったから、孤独イコール恐怖心になっていたことに気づきました。義父母の偉大さを再確認し、娘への素敵な言葉、思いに心謝しました。そして3回目に聞いた時は、どちらが親かわからないというところに確かにと笑ってしまいつつ、キョンさんの寄り添いの心、言葉がとても心に刺さりまして、娘の心は満たされていて、自分の人生を歩むことができている、他人だからではなく家族として見ても全然ありだよ、応援したいなって思いますとおっしゃっていただき、私の気持ちが前をしっかり向いた、そんな感覚になりました。それを知ってか知らずか、娘がやりたいこと、やってみたいことを打ち明けてくれて、はい、ということで、娘さんがね、嬉しい報告というか、自分自身の中でこういう風にしたいんだってことをね、打ち明けてくれたそうです。で、またいらん悪い癖で、心配も出てきましたが、最終的にはどうなるかは置いておいて、とりあえず全力で娘の夢というか、やりたいことに寄り添ってみようと思っています。 魂に響いたこの配信をお守りに、娘の成長を見守り応援したいと思います。またメッセージさせていただきますね。いつも本当にありがとうございます。ということで、ピクシーさんからメッセージをいただいておりました。途中ちょっとね、娘さんのやりたいことだったんで内緒にしておきましたけれども、やっぱりね、なんか不登校だからといってやりたいことがわからないとか、ただ学校に行きたくないとか、そういう理由じゃなかったりする場合もありますよね。私の場合はね、不登校というか学校に行くのは嫌いだったんですけれども、でもなんで嫌いかっていう、その理由がとっても大事なところだなって思っていて、なんか私の場合は多分その人が敷いたレールの上を行くのがすごく嫌だったっていうことがあったんですよね。なんか自分の人生は自分で責任を持ちながら楽しみたいっていう強い思いがあったっていうところから、なんか学校に行ってみんなと同じことをさせられるってことに抵抗感がとってもあったし、なんか私自身が大事にしていることを潰されてしまうのがすごく嫌だなって思ってたんだと思うんですよね。そこまで当時、言葉にできるほど自分で理解できていたとは思わないんですけど、でもなんかその感覚に従って学校に行かないっていう選択をする日が多々あったっていうことがありました。だからピクシーさんの娘さんもね、きっと自分の中でなんかわかんないけど今はこういう風にした方がいい気がするっていう、ご自身の信念に基づいた選択をねされていて、本当に素晴らしいことなんじゃないかなって私はね思いますので、はい、引き続きピクシーさん、ご家族皆さんを応援したいなっていう風にね思いましたね。だから本当に行きたくないっていう場合だったら、無理に行かなくてもいいよねって私はすごく思っているし、なんか学校で嫌なことがあって今は学校に行きたくないとか逃げたいとか、そういうのも認めてあげた方がいいんじゃないって思うんですよね。なんかその世界しかあなたにはありませんよっていう押し付けっていうのがどんどんね追い詰めていってしまうことにつながると思うので、何かね、学校嫌なんだよなとか、新学期が始まったタイミングですけどね、いろんなことがあると思うんですけど、なんかそういう逃げたいタイミングっていうのはちょっと距離を置いて考えさせてあげる期間を与えてあげたりとか、それ自体も悪いことじゃないんだよっていう、応援してあげるよっていう見守ってあげる気持ちってとっても大切だと思うんですよね。で、そういうタイミングではこんな世界もあるし、こんな世界もあるし、こういう生き方もあるし、こういう生き方もあるんだよっていうのを見せてあげられると、よりね安心につながると思うんですよ。で、いろんな生き方があるんだよっていうことを知った上で、やっぱり学校に行って学びたいなとか、学校に行って友達と過ごす時間を大事にしたいなとか、そういうふうに納得した上で学校に通うとかは素晴らしいキャンパスライフになるんじゃないかなって思うんですけれども、そうじゃない場合はね、なんかただただ強制でやらされてるみたいになると、その時間もったいないかなって思うんですよね。なんか食べ物とかもね、無理やり食べさせられるだと味も何もないと思うんですけど、食べたくて食べる食べ物ってすっごく味わえるし美味しいなって感じられると思うんですよね。だからそんな風にね向き合う環境を整えてあげるためにも、お父さんお母さんとかね、先生方もそうだと思うんですけど、いろんな人生とかいろんな生き方を認めるとか受け入れるとかね、一緒に楽しむっていうね、そういった姿勢っていうことに対して常にねアンテナを張って、そうだな、柔軟な心でねそれを受け入れるっていう練習がね、もしかしたら必要ってこともあるかもしれないですね。はい、ということで今日は、ピクシーさんからねメッセージいただいていたので、ちょっとねお便りではなかったんですけど、みんな気になってるかなと思ったので、こちらでご紹介をさせていただきました。ちょっと関係ない話なんですけど、うちのねお部屋に桜の 木をねずっと飾ってたんです。なかなか桜咲かないなと思って、桜のお花を楽しみたいなと思ったので、つぼみの状態のね枝をお花屋さんで買ってきて1本だけねお水に挿してずっと楽しんでいたんですけど、これどれくらい楽しんだのかな、結構経ったと思うんですけど、3週間、4週間ぐらい経ってるのかな。でしばらくね満開の桜も楽しんでいたら、今度はね今お花が枯れてしょぼんとしてるんですけど、今ね葉桜が葉っぱがニョキニョキ出てきたんですよね。で昨日の朝お水替えようって思ってみたら、今度ね根っこが出てきたんですよね。だからただの枝だったものがお水に挿したことによって、ここからお水を吸い上げるんだなっていうことを認識して根っこを出してきた。ここに根を張ろうと思って根っこを出した。でお花が終わったから今度葉っぱを、ね、出してお日様の光をたくさん受けてみようっていう風に思ったっていう、なんかこの与えられた環境に対してのどんな環境であっても生きていこうとする強さみたいなのをすごくね感じていて、今お花はねしょぼんとして全然綺麗か綺麗じゃないかって言ったらもう綺麗じゃないんですけど、でもなんかその力強さをね眺めているととってもなんか、力をいただけるなっていう感じがしていて、でもこの葉っぱが出てきたっていうことはお日様にね当ててあげた方がいいから、今後の環境どうしようかななんてね、子育てじゃないんですけど桜を育てるためにはどうしたらいいんだろうなんてことをね考えておりました。はい、ちょっと本題と関係あるかないか分かんなかったですけど、桜の枝を飾っていたら根っこが出てきたっていう方ね、その後どうしたらいいか分かる方いらっしゃったら教えていただけたら嬉しいです。はい、ということで今日は、ピクシーさんからのメッセージをご紹介しながらお話ししました。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。